자, 에베소 4章今日は1節から16節なんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、天のお父様、感謝いたします。御言葉なる主が今日も御言葉で満たしてください。また祈りを祝福してください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
さて、主の囚人である私は
あなた方に進みます。
召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
パウロは自分は囚人である、それを表現して、進めるって。私たち、囚人でない、この世で、自由に歩く私たちに、このように言われます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。召されたということはエクレシアですよ。呼んだ神様が私たちをエクレシア、教会、呼んでました。その理由は最高 の至聖城ですね。神様の第三の殿で主と一緒に住むためです。それでそこでこの決めるんですね。王の王が私たちと共に全てをこの世の政治や経済、また全てを決めるんです。私たちを呼んで、呼んだ理由は主と共に生きるためです。その私たち、召された私たちにふさわしく歩みなさい。じゃあエクレシアとしてふさわしく歩むというものは何でしょう。これは二節ですね。二節。
謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い。
これが召された、その私たちがこのことで歩むことです。謙遜、柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い。このことが最高の第三の点で私たちを呼んでくださった、その理由ですね。エクレシアの理由はこれです。謙遜、柔和、寛容、愛。三節には平和の絆ですね。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。でそのようにこの平和の絆、聖霊の一致、これを言われます。じゃあそしたら私たちがこの召されたことにふさわしく生きるために、歩むためには謙遜、柔和、寛容、また愛ですね。そのためには私たちが何が必要でしょうか。律法が必要ですね。律法、神様の律法が必要です。神様の律法によって私たちがこの罪人であることがはっきり明らかになるんです。その律法によって私たちが罪に定められるんです。そして私たちが悔い改めると私たちの身代わりになる生贄がある。その生贄を通して私たちの罪が許される。これが恵みですよ。だから私たちは恵みによって、その信仰によって救われたと、召されたと言うんですね。だから私たちはこの恵みが分かる。 から立法じゃないと恵みがわからないんですよ。悔い改めもできないし、立法は私に罪人だと基準はいない、一人もない。私たちがもう死にかけてる、その自分がこの立法によってもう完全に死ぬしかない罪人であること、それが分かって、それで悔い改め、罪の許しを恵みによって受けるんです。その時私たちに聖霊様が与えられるんですね。この聖霊様によって結ぶのがこの謙遜、柔和、寛容、愛ですよ。これはキリストの人格です。だから私たちがこの聖霊様の御、御霊の御、これはキリストですね。キリスト、キリストを私たちに身につけて、キリストが私たちの中で住むために召されたんです。召され、エクレシ、エクレシ、だから主の子供たち、エクレシアは何をするかというと、キリストの姿、キリストの香り、謙遜、柔和、寛容、愛です。これはキリストにあるものですよね。だから私たちが自分が本当にですよ、死にかけたと、もうこれで私は終わりだと、パウロが、ああ私は本当に惨めなものです、この死の体から誰が私を救い出してくれるかという叫び、本当に立法がね、そこまで自分を導いたんですね。それを導く前には、ああこの立法を私が守ったと、そのように思ったんです。だから悪霊が働いて人を殺そうとして、クリスチャン殺しのためにクリスチャン探し歩き回ったんですね。目が赤くなって、自分は立法には熱心だと、神様は本当に熱心に使えるものだと、人を迫害しながら殺しながら、そのような思いをしていったんですよ。しかし立法が正しく自分に働いた時には、ああ立法は本当にいいものなのに、私には立法を行う力が一つもない、そしたら死ぬしかないのよ。ああ私は本当に大変なものだ、この死の体、死の体、死を分かってる、死を、永遠の滅びを分かって、それで悔い改めイエス・キリストを叫んで、イエス様を求めるんです。それでイエス様の血潮で自分の罪が清められる恵みが分かる、それを信じる信仰によって救われたと。これがエベソ2章でね、一章は召された、この神様が予定したという言葉と、2章にはこのような恵みによって私たちが救われた、この血によって、この隔ての壁、異邦人、ユダヤ人、区別がなくなったと。私たちが自慢するのはユダヤ人、異邦人じゃなくて、ただイエス・キリストの血潮、そのことで人々が御霊の御が結ぶんですよ。イエス様の血が一番と、そのような思い、これが私を許し、これが私を生かした、この血潮が私の木、血潮が私の永遠の命、血潮が私の復活であるということを、そのように告白する人に生じるものは何か、謙遜ですよ。自慢するものは何もない、自分を自慢することはできない、自分が愛する、自分を救ってくださったイエス様の血、イエス様の 恵み、それだけよ。それが謙遜よ。それで見るとみんなが自分より優れて見える。自分は罪人の頭だと思ってるから。そのように自分の罪がイエス・キリストによって許されたということを心の中で、まあ、痛みながらね、この心が悲しむんですね。その人は幸いです。慰めを受ける。それで柔和な心に入っていくんですよ。柔和というものはそれが自分が正しいと思ってカーッね、他の人を支配しようとすること、その心からね、他の人を愛し柔和な態度がそこから出る。これはイエス様の心や、イエス様の心、聖霊様の心。また寛容でしょ、寛容、許しよ、許し、人を許すこと、寛容、耐え忍ぶ。また愛ですね、愛、憐れむ、人を憐れむ。この愛が全てよ。イエス様は私たちにこの愛を教えるためにエクレシア、エクレシア。だからまあ素晴らしい賜物もいいんですよ。けど結局エクレシアの目的はここ愛ですよ。だから第一コリント13章にはこの愛に対してこのような表現があります。13章の一節から見ましょう。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
だからこの人の威厳というと外国語ですね。御使いの威厳は今私たちが語る御霊によって語る威厳です。この威厳を語りながら愛というもの、キリスト愛がないなら、これはやかましいドラやうるさいシンバルだと。だから私たちが威厳の中でも愛が、キリストがあるんですね。リセス。
またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。
じゃあ時々ね、他の宗教の人を見るとすごい予言をする人がいるんですよね。まあコロナ予言したこのインドの少年とか、他の宗教の人、お坊さんの予言とか、これを見ると、いや、わあすごいね、そこまで予言をするんだとそのように思うんですけどね。この予言とか、予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義、もう奥義よく知ってる人、あらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰。素晴らしいですね。山が動くんですよ。また太陽よ止まれとして止まるし、ね、台風が来る時にもね、止まれ、あっちに行けとして、あっちに行く。これが信仰ですよ。持っていても愛がない、何の値打ちもありません。三節。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
だからこの慈善の活動とか殉教ですね、それしても愛がないなら何の値打ちもないと言うんですね。だから愛ということがね、私たちを召したエクレシアの目的ですね。だから愛、謙遜、これがキリストですよ。キリストの姿。じゃあ今日の本文に行きましょうね。本文の3節も言って
、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい、
この御霊の一致を熱心に保ちなさい。私たちがこの今出エジプト記で幕屋というものを見てるんですけど、幕屋ということは一致ですよ。こう神様がこの設計図を教えた、その設計図通りにこの御霊の賜物をもらった人が35章、出エジプト記35章を見るとオーリアブとかもう一人ね、精霊に満たされて、それをこう建築するその賜物をもらってるんですね。一致、御霊の一致ということは、設計図通りに主が言われた通りに立っていることが一致ですよ。いや私はこれをこう長くしたいんです、こうあっちにしたいんですと言ってはいけないんですよ。主がこの見せてくださった通りをしなければならないんですね。だから御霊がこう指示される御霊の一致です、ね、このような御霊の一致、御霊が与えられて彼らがこの幕屋を建てるようになってるんです。これが御霊が指示した通り、こう賜物を与えてくださって、聖霊様がこれをこう作りなさい、これを寸法はこれ、サイズはこれ、これこれしてね、本当に心を一つにして、みんながこれを聖霊を受けた人たちが集まったんです。それで彼らがね立て始めたんですね。出エジプト記35章、私たちが蒼天で見た箇所なんですけどね、一節から見ましょうか。
モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。
これ主が言われたその通りであったということですね。まだ36章1節、
ベザルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない、
じゃあこの聖霊の知恵ですね、知恵と英知を主が与えてくださったんです。それで心の知恵のある者がみんな集まって主が命じられた通りしたんです。これはもう39章で主が命じられた通り、命じられた通りね、39章見るとね、7節、命じられた通り、命じられた通りという言葉が29節にも、命じられた通り、主がモーセに命じられた通り、30節、主の、31節を見ると主がモーセに命じられた通り、これが御霊の一致ですよ。だから教会というものは主が命じられた通り、主の御言葉通り、それをしないと、いや私は 教会をこのようにしたい、牧師のビジョンで立ってる。だから変な教会が多いんですよね。労働運動教会とか、まだ、宗教統合運動とか、主が命じておられない。主の命じられたその設計図通り、これがその通りにしたら作られたのが幕屋です。幕屋はイエス・キリストです。だからこのように、主が命じられた通り、聖霊御霊の位置を持って建てることがそのことです。じゃあこの4章4節、
体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。
じゃあもう全部一つ一つ一つ、それが書いてありますね。父と子が一つ、御霊が一つ、私たち、それを信じてバプテスマが一つ、同じだと全部ね。この立法をいただいたその日、二つの板を持ってモーセが降りてくるんですね。下はアーロンが中心になって、この金の牛を作ってそこで飲み食いをし踊ってるんです。モーセが怒ってね、それを投げるんですね。それで十戒がね、壊されるんです。でその壊されてから神様がこれを全部滅ぼされて、モーセ、あなたとあなたの子孫を通して新しく出発しよう。しかしモーセはどのように祈るんですか。これがモーセの取りなしです。そのようにしないでください。もしそのようにされるとすれば、私もあなたの命の本から名前を消してください。じゃあそのようにモーセがね、自分を民と一つだと、これは取りなしの祈りにとっても重要ですよ。私たちがエクレシアになったですね、最高の場所に呼ばれてるんです。第三の天、それで私たちは祈ってるんです。私たちが直してるその人とこの一つになって主に祈るんですね。神様はその信じなかったもの、空上疎愛したものたちを全部取り除くと、そのように言われます。しかしモーセは命かけて愛を持って自分は彼らと一つだと言ってるんです。じゃあ神様はモーセと一つでしょ。モーセは彼らと一つだと言ってるんです。だから捨てることはできないの。だから主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。だから神様がよく、神様も考えるんですよ。考えてモーセにこのように言うんです。じゃあ、モーセに33章、出エジプト記33章見ましょうね。一節、
主はモーセに仰せられた。あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も、私が アブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えると言った地にここから登って行け、
うん、じゃあアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地に登っていけと、そのように言われますね。それで二節、
私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、
うん、じゃあカナン地にある者たちを全部追い払う、一人天使を送るんだという話ですよ。それで神様はこのように言うんですよ。三節、
父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよ、私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、
うん、私には行かない。ただ見つかりたちを見つかり一人を送る、それでも十分だと言われるんですね。しかし神様は行かない。約束はしたから、アブラハムとの約束があるんだから、それを果たす。しかし私は一緒には行かない。だから神様の約束は守るんだけど、神様ご自身は一緒に行かないんだということよ。彼らが偶像崇拝をしてたから。だからモーセがね、また主に頼みますよね。13節、
今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。
じゃあこれですね、この民はあなたの民です。神様はモーセ、私はあなたとは一つだけど、この民とは関係がないとそのように言われたんですね。それで14節、
すると主は仰せられた、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう、
うん、あなたを休ませよう。じゃあモーセだけ言われますね。あなたを休ませよう、この関係。それでまたモーセがね、あなたの民、じゃこのことをね、うん、続けてこの祈って悔い改めた時に、神様がモーセの祈りを聞いてくださるんです。34章の6節、
主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富、
うん、じゃあこれはいつかというと、モーセがまだ2枚の板をまだ準備して、まだ神様から律法をまだ再び書かれてもらったその日ですよ。その時主ご自身を言われるんですね。主は雲の中で降りてこられて、主ご自身が言われるんですね。主は彼の前通り過ぎる時宣言された、モーセのところで言ったんですね。主は、これ三位一体神様よ、ね、主は、憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富、そのような神様。じゃあ2回目もらった時にはモーセの祈りを聞いてくださって、このように変わったんです。それで神様が咎を許すんだと言われますね。9節、
お願いした、ああ主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。 確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように、
うん、じゃあ神様がモーセに、私は憐れみ深く恵みに富んでる神様であることを啓示するんで、だからすぐモーセは神様にこのような祈りをしたんですね。お願いします、あ主よ、もし 私があなたの心にかなっているのでしたら、ね、どうか主が私たちの中に行って自分の民の中に行ってください、神様は一緒に行かないと言われたんですね。だからモーセだけに恵みに富んでる、許しに富んでる、憐れみ富む、そのようなことを言われたときに、うん、じゃあこの民も許してください、どうか主が私たちの中にいて進んでいってくださいさいますように、確かにこの民はうなじの怖い民です。自分の民のために悔い改めるんです。ダニエルのように悔い改め、どうか私たちの咎と、ここ私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように、このようにモーセはイスラエルと自分を一つにして取りなしの祈りをしているんです。その時十節、
主は仰せられた、今ここで私は契約を結ぼう、私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことは恐るべきものである、
うん、だからあなたの民すべての前でということに変わるんです。モーセだけからモーセの祈りを聞いてくださって、民全体に憐れみ深く、この情け深く、怒るに遅い方の契約がね、私の契約を結ぼう、これが今日私たちがね呼ばれた理由ですよ。だからこの天の天上に私たちが呼ばれてるんですね。呼ばれた理由はそこは最高機会ですよ。この地上で何が決まったとしても、そこでもう一度私たちが主の心が変わるように祈ることができる。私を召されたから、特権の中で特権よ、から私たちがこのキリストのように愛を持って祈ることができるんです。モーセが自分の民を背負って祈ったんですね。で、皆さん蒼天で私たちは見てるんですね、祭司の服、この6つの、この宝石の中で6つの名前が刻まれて、ここは6つ、12部族を数えく、ここでは胸当てのところには12宝石が刻まれて、その中にはウリムとトゥリムがあって、そのことが神様が私たちに与えてくださったものなんですよ。私たちが責任を、愛の責任ですね。この日本に対してもういろんな予言が、今変な予言ですけど、私はそんな予言信じませんけど、もうなんか地震、津波とかもうなんかあるけど、私たちがね神様のエクレシアに行って愛を持って、だからこの愛は予言より上よ、 予言は方向よ方向。それ決めるのは祈る、愛を持って祈る人。全部滅びる、滅ぼされると言われたのに、モーセの祈りによって変わるんでしょう。予言というものは、予言は変わるよ。祈りがあるから、愛の祈りがあるから。だからね、アモスがこういろんな幻を続けて見るんですけど、これも行われない、これも行われない。アモスが、主よ、この民は本当に弱いんです。アモスは南出身の農夫ですね。北に行って予言を語ったんです。自分が見た、今すぐ見た予言を語って迫害されるんですけどね。それで自分が見た予言に対して祈るんですよ。これが起こらないように、死が起こらない。これが予言で、神様と私たち、特に愛を持ってエクレシア、召された私たちが、ね、祈ることで変わるのよ。だから私たちが祈れば必ず日本は救われます。1000万人が救われます。だからこの、ね、イエス様も私たちと一つでした。これは何でしょう。バプテスマでしょう。イエス様と一緒に死んで、一緒に葬り、一緒によみがえり、天に座って座らせてくださいました。これは御霊が一つ、バプテスマが一つ、全部一つ。イエス様が私たちと一つになったから、私たちは救われた。彼と私は関係がありませんとしたら、私たちは滅びる。イエス様が私たちと、彼を知ってる、彼を知ってますよ、父よ、と言ったから救われたんです。御霊が一つ、バプテスマが一つ、信仰が一つ、全部一つ一つということはそのことですよね。じゃあエベソ4章にもう一度行きましょう。じゃあ7節。
しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。
私たちはいろんなところでいろんな仕事をするんですよ。幕屋の幕を作る賜物を持ってる人がいるし、中の施政所の契約の箱を作る人がいるし、金の食材を作る人がいるし、机を作る人もいるし、全部それぞれよ。誰が上か誰が下かじゃないんです。賜物をもらったこと、賜物が現れてるんですね。だから主がこの幕屋を作るために私たちを、聖霊を与えて、聖霊によって私たちに賜物が、志が立ってる。ああ私はこれをしたい、これをやりたい、これがね、聖霊の現れ。だからもう牧師、説教、教え、それだけじゃなくてね、音楽もあるし、ね、うちの野口先生のようにね、教会の全般生活全部全うする人もいるし、子供たちにね、祈りを教えたりすること先生もいらっしゃるしね、いろんな賜物を持って私たちは主の 幕屋を作っているんです。イエス・キリスト、主が言われた通り、賜物が現れる通り用いられているんですね。じゃあ8節、
そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた、うん、
このことはイエス様が十字架につけられ、葬られ、高いところに行かれた時のことですよね。サタンの捕虜になった私たちを救い出して、高いところに座らせて、これはもう2章6節に書いてあるんですね。
キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました、
うん、このようにね、主が私たちを天のところにこう座らせて、またこの分取り物が賜物ですよね。サタンのものを奪って私たちに与えてくださった。救世主、
この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです、
う
ん、
このように高く登られて私たちに、この賜物を与える。だから賜物はこのような賜物、注意せず、
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです、
うん、中二節、
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、
うん、いや、目的は、賜物が現れる目的はキリストの体を立て上げるためだ。幕屋を立てるために神様が私たちにいろんな賜物を与えてくださった。13節、
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです、
うん、じゃあこれですよね、ついに私たちがみんな信仰の一致、じゃあ神様がこれをこのようにせよと幕屋のね、あれを、見せてくださいました。それを信じて私たちはその通りに立ってるんです。だから出エジプト記25章から31章は設計図ですよ、御言葉です。その御言葉通り信じて従順する。35章から40章がその通り作られたことです。だからキリストが立て上げられる、幕屋が立て上げられる、そのことです。その14節、
それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、
だからキリストの満ち満ちたところまで達すること、これは何か、さっきも言ったように謙遜、柔和、また寛容、愛ですね。それで御霊の一致、それがキリストの満ち満ちたところに達するんだと。そうすると悪巧みやね、まあ、悪巧みは何ですか。神様の御言はこのように立てなさいとしても、自分はいや私のビジョンはこれだこれだとしてね、教会はキリストを立てることなのに牧師のビジョンを立てる、これが悪巧みよ。喧嘩ばっかりする、傲慢、自分を自慢する。だから変なものも多いよ。 こう言われた通りを作らなくて、だから幕屋がねあっち高くなってこっち低くなって変なものになってる。全部自分の主張ばっかりする、ね、今韓国の進学校は深刻よ。オリエンテーションをね寺に行ってオリエンテーションするね。仏教との対話だと言って、まあこのようなことは、人間がまだ善と悪を決めたからですよ。教会は神様が設計した設計通りに立っていることよ。だから私たちが幕屋を学んで幕屋を祈る理由がそこよ。変なものを作らないため、それを祈る祭壇十字架、これが私の、ね、救いよ。それで旋盤、まだ、ね、備えのパン、高の壇、金の食材、これを一つ一つ祈るのよ。その通り、契約の箱、その契約の箱に血を注ぐ、それが私たちがするその礼拝よ。自分勝手にすることじゃなくて本当に主が言われた通り。じゃあ中古節、
むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです、うん、
じゃあこれが、愛を持って真理を語り、あらゆる点で成長し、頭なるキリスト。だから教会の頭はキリストです。だからキリストの命令、それ完璧に従順してキリストまで達することですね。じゃあ16節、
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して、愛のうちに立てられるのです、うん、
まだここでも愛のうちに立てられる、ね、組み合わされて御霊の一致でしょ。一、おい、ここどれぐらいにしなさい、まあ、サイズもね、あの幕屋の第1幕と第2幕がちょっと違うのよね。サイズが少し大きい、その上はまた大きい、まだ中言4枚目立てる。それで愛によって一致する。じゃあ祈りましょう、ね、愛がとても大切ですね。キリストを私たちが知るんです。愛が何か、モーセのような祈りを一つ、ね、いや私はあなたは生かす、あなたは私が共にする、あなたの家族、あなたの子供たち、ゲルソンとか子供たちを通してもう一度新しくしよう、彼らとは私が行かない、一緒に同じ怖いだから、けどアブラハムには私が約束したんだから、見つかり一人を送る、十分だから、それを約束を果たすのは簡単よ。成功すること、この世で成功することは簡単よ。しかし一緒には行かない、これが何の意味、神様が一緒におられなかったら。だからモーセが自分の民と一つにしたんですよ。これが愛だと言ってる。命の本から私を取り除いてください。パウロは もう私が呪われてもイスラエルが救われることを願いますと言ったのよね。キリストは十字架でつけられ死んでくださるほど私たちと一つにしたんです。官人の現場で石で殺される寸前の女性の罪を背負ったの。ここに愛があると、そのね、悔い改め、こう民がそれを悔い改めるんですね。私たちと一緒に行ってくださいと、まだその民の言葉を聞いてくださる場面がまた書いてある。私は蒼天でそれを見ました。じゃあこのように許された私たちはこの悔い改めた実が何か、献身でした。献身、献身は材料を朝からずっと持っていった。彼らは神様が共におられるんだ、これが建てられるとそこに会見の天幕になる、主と会うんだということでね、献身するんですね。まあ、牧師、預言者、もういろいろいろなものがその献身ですよ。献身、じゃあ、私たちが呼ばれました。呼ばれたことのふさわしく歩みなさい、それが愛だと主が言われます。謙遜、自分がもう律法によっては死ぬべきものでした。けど私たちが生かされてる、だから本当に相手を自分より優れて見るものとなって、まだ罪を犯して今滅びに行く人のためにそれを自分と一つにして祈ること、私たちが日本1000万人救礼を続けて祈ること、そのことよね。イエス様が私たちと一つになって、バプテスマをイエス様が私たちと共に受けたから、私を背負って死んで葬られよみがえられた、その一致一つになったから、今私たちがきっと認められた。じゃあ今日は皆さんの家族と、まあ、特に日本のために、じゃあしばらく祈りましょうね。主よ、主よ、主よ。